お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
オーストラリアでは職場での宗教差別に対する法律は地域によって異なります。場合によっては従業員が宗教を実践する自由を制限する正当な理由が存在することもあります。職場で宗教差別を受けた場合、関連当局に苦情を申し立てるか、法的に問題を追及するかを検討するには、まずは自分の選択肢を知ることが重要です。オーストラリアは市民的及び政治的権利に関する国際規約に加盟しており、この規約には信教の自由、そしてその表現の自由を広範囲に保護しています。しかし宗教差別撤廃法案の制定プロセスはまだ進行中で、そのためオーストラリアには宗教的権利に関する統一された法律は存在しません。雇用に関しては2009年に制定されたフェアワーク法によって宗教を理由とする差別に対する全国的な保護がありますが、その範囲は限られています。カリーナ・オコテルさんは ACT に拠点を置く全国的なコミュニティリーガルセンター、Racial and Religious Discrimination Legal Service の主任弁護士です。オコテルさんによると、宗教差別を受けた可能性のある従業員が最初に取るべきステップは、フェアワーク委員会に連絡し、そのケースがフェアワーク法に基づいて苦情を申し立てる資格があるかどうかを確認することです。
Someone is experiencing religious discrimination in employment.
雇用で宗教差別を受けている場合、最初に連絡すべきなのはフェアワーク委員会です。なぜならフェアワーク法には他の法律にはない保護があるからです。宗教差別法は存在しないので、フェアワーク委員会が出す決定は強制力があります。ただしフェアワーク委員会に提出できる苦情の種類は明確に定義されており、その範囲には制限があります。カリーナ・オコテルさんでした。フェアワーク法のもと、雇用者は面接の段階を含め、宗教を理由に従業員を不採用にすることは禁じられていますが、これを証明するのは難しいとオコテルさんは説明します。そして同僚同士で起きる差別など、職場における他の宗教差別は、このフェアワーク法の対象外となります。連邦レベルでは、オーストラリア人権委員会に苦情を申し立てることもできます。この委員会の役割は、当事者間の調査と和解を試みることであり、拘束力のない勧告を出す権限しかありません。しかし、オコテルさんは、それでも委員会に苦情を申し立てる価値はあると説明します。当事者が特定の結果に合意して和解しない限り、委員会のプロセスでは解決されません。多くの場合、雇用者は風評被害やメディアへの露出を心配します。そのため従業員と和解したいと考えています。ですから裁判に持ち込まず、問題を解決するために人権委員会に直接苦情を申し立てることは非常に有利です。カリーナ・オコテルさんでした。州やテレトリーレベルでは反差別法に宗教信仰に関する規定がありますが、移住地によってその保護内容は大きく異なります。これらの法律が宗教を理由とする差別を明確に禁止している場合、従業員は地域の反差別機関に苦情を申し立てることができます。例えば、ビクトリアン・イコール・オプチュニティ・エン・ヒューメン・ライツ・コミッションに苦情を提出することができます。委員会の法務部長であるエイミー・クーパー氏は、職場での宗教差別は多岐にわたり、宗教的な服装、祈り、宗教行事など、信仰を表明し実施する自由を妨げる可能性があると説明します。これまで受け取ったいくつかの苦情の例を次のように挙げています。
ある ユダヤ人女性
は安息日を守るため、土曜日は働けないと雇用者に伝えたことで、職場で扱いにくいとレッテルを貼られたと話してくれました。あるシーク教徒の男性は、配達ドライバーとしての初日を楽しみにしていましたが、上司がターバンを外すよう強く求めたため、困惑し、歓迎されていないと感じました。またあるイスラム教徒の女性は、信仰に従い、一日を通して数分間の祈りをしていたところ、同僚に小さな休憩などとコメントされていました。エイミー・クーパー氏でした。職場での出来事が州またはテレトリーの法律で禁止されている差別に相当する場合、苦情を申し立てた人は法的に問題を追及し、証拠をうまく立証できれば、関連する地元の裁判所から判決を受けることができます。 一方、ビクトリア・イコール・オポチュニティ・エン・ヒューメン・ライツ・コミッションのような反差別機関は、苦情を申し立てた人に無料で解決に向けたサービスを提供しています。この任意の調停プロセスでは、雇用者と従業員が互いに合意できる結果に達するよう支援されるとクーパーさんは説明しています。それは謝罪かもしれませんし、ポリシーや慣行の変更、スタッフへのトレーニングの約束、そして職務復帰や金銭的保障かもしれません。当事者の合意次第でその結果は本当に無限です。エイミー・クーパー氏でした。しかし場合によっては雇用の場での差別が違法とならないこともあります。例えばビクトリア州では特定の条件の下で宗教に基づく組織が職員を雇う際に差別することが認められています。次の3つの条件が満たされなければなりません。第一に、その仕事において宗教に従うことが本質的な部分であること。第二に、その人が宗教のためにその要件を満たせないこと。そして第三に、その差別が合理的で比例していることです。例えば、教会が清掃員を雇う場合、清掃の仕事に特定の宗教であることが本質的な要件であると主張するのは難しいでしょう。エイミー・クーパー氏でした。ブラックベイ・ローヤーズで商業紛争を担当するジャスティン・キャロル氏は、宗教機関が誠意を持って行動していたり、その宗教や信者の宗教的感情を害することを避けるために、不利とされる行動を取る場合、フェアワーク法のもと、不法な差別には相当しないと説明します。またキャロル氏は、このような法律のもとで許容される他の差別について、次のように説明していますが、これらはどの職場でも適用されるでしょう。健康と安全の問題を理由に、雇用者が宗教的実践や宗教行事、例えば服装や職場での行動に関して、正当な理由で制限をかけることができます。ジャスティン・キャロル氏でした。キャロル氏は、宗教を実践する従業員の扱いに関する訴訟や苦情を避けることは、雇用者の手にかかっていると付け加えます。これを達成するためには、フェアワーク法及び各州やテリトリーの法律に従うという積極的な対応が求められます。それが最善の出発点です。まず関連するコンプライアンスに準拠したポリシーを確実に導入しましょう。他の方法としては、宗教的な儀式を守る人々を、その事業運営に重大な影響を与えない範囲で受け入れることが考えられます。もちろん、宗教に関わらない他の人たちの妨げにならないことが条件です。さらに透明性を保ち、必要なことを従業員に前もって知らせることは、何が求められているかを伝える上で役立つと思います。ジャスティン・キャロル氏でした。職場における宗教的権利の侵害は、必ずしも一筋縄ではいかず、人種差別やその他の違法な侵害と重なる可能性があると、オコテルさんは説明します。個人の状況に応じて、利用可能な選択肢を検討するため、常に法的助言を求めるよう進めています。例えば、人権委員会に苦情を申し立てたクライアントがいました。実際にはその根拠がありませんでしたが、そこでプライバシー侵害の苦情を申し立てることができると分かりました。ですから、法的なアドバイスを求めることは本当に重要なのです。なぜなら、弁護士は様々な選択肢を段階的に検討し、私たちの法律の制限を考慮した上で、取るべき最善の行動を検討することができるからです。カリーナ・オコテルさんでした。以上、SBS ゾイ・トマイドのリポートを SBS 日本語放送の大場恵美がお届けしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。